10月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。ここからはコース FM 上田光平がご案内してまいります。この時間もどうぞお付き合いください。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コース FM の上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしてまいります。ということで、今日もですねコース FM のスタジオで収録した様子皆さんにお届けしてまいります。いつも通り宮代博美さんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すっかり涼しくなりまして、はい、私先週ですか、スープジャーを買いましてね、はい、最近温かいスープを持って出勤しております。
あららら、ちょっとずつ秋めいてきましたけれども、はい、何の報告だったんでしょうかね。
丁寧な暮らし、丁寧な暮らし、チラ見せです。すみません。
ただ収録前に宮代さんが、はい、はい、どうぞって言って、
そうですそうです。
いただいたのがどんぐり、どんぐり、しかも帽子付き、
帽子付き、可愛らしい。まま落ちてしまった。これは市役所の前に落ちていました。
あ、そうなんですか。
はい。要所要所で感じております。
そうですね。はい、まあ秋は雨も多いんですけれども。はい、雨や風でちょっとどんぐりが落ちてしまったりなんてい
うのも、ね、そうですよね、
あるかもしれませんけれども、はい、こういうの落ちてると季節を感じるなと、
はい、
ね、はい、そんな、季節になってきましたけれども、
はい、
今日はですね沼津の物語というのをテーマにお届けしてまいりたいと思います。
そうですね、はい、漢字一文字のゲストがお越しいただいてます、はい、お名前が漢字一文字では、はい、自己紹介を早速お願いいたします。
はい、青木屋株式会社代表取締役、沼津昔話再編出版プロジェクト、任意団体絵物語代表の青木はじめと申します。
すごい長い名前かと思っちゃいましたね。
肩立ちからね、
一文字って言ったね。
自己紹介ですから自己紹介ですから。
そうですね、青木はじめさん、はい、1と書いてはじめさんです、
はい、ありがとうございます、
はい、
我々もう3人は、はい、もう顔
この前会ったばかりなので、はい。
お世話になってばかりでございます。
たまたまですね、たまたまではありますが、
はい。お世話になっております。
こちらこそ。
お話も出るんですもんね。
そうなんです。後ほどまた伺ってまいりますけれども、はい、最初は青木さんが取り組んでらっしゃることなどについて、伺ってまいりたいと思います。最初の質問いきましょうか。
はい。絵物語ですよね。はい、まずは絵物語と言いますと、どういう活動になるんでしょうか。
はい、ですね、沼津に昔話があるってご存知ですか、うん、皆さん。昭和49年に、当時の社会科の先生がご自分の足で集めた沼津の民話とか詩話とか集めた本が、はい、まとめて掲載されている沼津昔話っていう本があるんですけども、はい、これがもう50年前に住んでる、うん、出してる話なので、はい、まあ、結構内容はとても面白いんですけども、はい、図書館で読む本は結構状態も悪かったり、昔で言うとこの小説みたいな形なので、はい、文章もちょっと堅苦しい感じで、今の子供たちにはとっつきづらいものとなってしまっているので、はい、これを現代の子供たちに、また親しみを持っていただきたいということで、はい、絵物語という絵本みたいな形で再編出版をする活動をしております。
はい、今ここに並んでいるんですよね。
そう、スタジオに今日はですね、全種類、はい、最新刊も含めて、はい、直樹さん、はい、
そうですね、今9巻まで出ております。
カラフルですよね。
そうですね、一冊にたくさんのお話を入れるんじゃなくて、はい、一冊、小冊子みたいな形で、はい、一冊を中学学区ごとに分けて、一番最初は
中学
学、そうです、はい、第4地区、その次は浮島地区という形で、はいはい、そこにある物語を1話を物語にして、1話1冊形式で発行させていただいて、今、第9巻まで来てます。
なんか沼津にそんなに物語あるってご存知ですかってことで、私、これだけは子供の頃から、は
い
は
い、門池の
竜ですね、はい、門池出身なので、
はいはいはいはい、
お子さんの学校のお祭りとかにも、はあはあ、その伝説にまつわるっていうところでやって親しんでいるんですが、はいはい、各所各所にこんなにいろいろあるんです ね。
そうですね、僕も全く知らなかったんですけれども、はいはい、その本に載ってるだけでも、はい、第1週第2週、まあ、物語だけじゃないんですけども、はい、結構60以上の話が載っている形 で、まあ、地区によっては、まあ、はい、原とか浮島とかは昔から歴史の長いところは本当にたくさん、はい、結構お話が載っている形ですが、沼津の知らないお話っていうのはたくさんあります、
はいはい、56網羅するんですか。
ですね、したいんですけども、でもとりあえず今はあの、は
い、
中学の学区、16学区あるんですけども、はい、そこを全部一周させたい。
16学区、
はい。そうですね、させたいなと思っております。
ねえ、はい。ただ、このお話っていうのはやっぱり、昔からまあ、半ば言い伝えみたいな形でね、こう口伝えでこう来た部分もあると思いますんで、はい、やっぱり改めて再編したりとかね、はい、事実を調べたりっていう作業もあるから、うん、一冊完成させるためにね、青木さん、時間も手間もかかる。
そうですね。
はい。いろんな方にお話を聞かせていただいて、まあ、50年前に調べたことですので、はい、ちょっとは若干、解釈が変わったりとか、新しい歴史っていうのはどんどんブラッシュアップさせていく部分をこの本に残していきたいっていうことでやってますので、はいはい、昔のものを再編出版ということと、また新たに、例えば、浮島には、駒止めの無垢っていう、源頼朝が当時、まあ、馬をつないで休んだっていう木があるんですけども、はい、それが当時はなんか、靴輪が切れたっていうんですけど、はい、実は靴だった。馬の履いてる靴、当時のなんか製鉄みたいな、
同じ
みた
い
な、
はい、
まあ、それが壊れたっていう風な、まあ、その50年間の間に歴史が変わってるので、そっちの方の形で載せてもらう、させてもらったりとかっていうような形で、まあ、現代の、まあ、最先端というか、最新の情報を載せるように取材は行っています。
なんですよね。
なんかこうパッと思うのはやっぱり50年とか56年でしたっけ、は
い、僕最初から出て50年ですね。
50年経つとそれこそ価値観も変わるじゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
なんか子供とか、うん、はい、まあ、これ子育てのあれではあるんですけど、はい、男女の増え方とか、ね、はいはい、夫婦のあり方とかも全然違いそうですよね、はい、
そうですね、まあ、呼び方といえばもう今じゃちょっとあんま使わないですけど、女性のことを女はとか呼んだりとか、はい、まあ、その昔で言う今で言う、はい、なんでしょうね、放送禁止用語みたいなのも出てたりするので、はい、まあ、その辺をどういう表現にすればいいのかっていうことと、
ね、
は
い、
子どもたちが読む本なので、はい、この辺は学校の図書館の指導の方たちに協力いただいてるんですけど、はい、昔の言葉を今の子たちが分かるような、ね、言葉に置き換えるというところです、
ね。青木さんはあれですか、話
お話しよう。今日これ原稿にないことを今、
はい、どこだっけって今何回も見ましたが、
僕もどこ喋ってるか、はい、すみません、せっかく
言っていただいて、いいんです、いいんです、でもほら、はい、肉付けしてプラスアルファの情報でお話しいただいて、
言っていただけたらこの人通りに、
いや、いいんですよ、順調に収録進んでおります、
はい、言ってください、すみません。
それで、この作品のいいところはただ物語があるだけじゃなくって、物語の後ろにこう地域性に特化したいろんな情報が盛り込まれてるんですよね。
はい、沼津の昔話を再編出版するっていうことも同時に、うん、今の沼津も僕残したくて、
はい、
僕東京に、20年いて、はい、こっちに帰ってきてから沼津の魅力っていうのをすごく知って、うん、その時に人だったり物だったりっていう、うん、その魅力的なことがたくさんあるのに、はい、なんか身近じゃないなと思ったのがあったので、まあ、どうせだったら後ろ、うんう
んはい、
せっかくだったらその地区の、まあ、知らないことであったり今頑張ってる取り組みをされてる方たちをご紹介できたらと思って、はい、そういう構成にさせていただきました、
ね、プラスアルファの情報も入っているので、
そうですね、しかもこのいろいろな絵のタッチが違うのは何か理由があるんですか、
はい、これも、沼津に今携わっているクリエイターさんに書いていただいているんですけど、はい、やっぱり、まあ、先ほど言ったようにすごくそういう素敵な方たちがいるのに、うん、まあ、埋もれてるって言ったら失礼かもしれないですけど、はい、そういう方たちに表に出てもらいたいっていうのが一つと、はい、僕が昔歴史に興味を持ったのが、
はい、
日本学研とか書かれてる歴史の漫画の本は
ありました。ありますね、
はい。あれって全部作家さんが違くて。
あ、確かに。
はい、で、あの時に漫画が好きで、その漫画っぽいやつから僕入ってったんですよ。それが豊臣秀吉だったんですけど、で、織田信長は劇画達者から最後の方だったんですけど、なんかその漫画から読んでて、読みやすいのから読んでるうちになんとなく歴史の本を全部読んで、ちょっと詳しくなったみたいなのがあったので、その昔話とか地域に興味がなくても、まずは絵に興味を持ってもらって入ってもらえたら嬉しいなっていうような考えもあります。なので、毎回毎回違う絵で。
そうですね、はい。しかもこれ続きじゃないので、パッと撮って、
そうですね。
どこからでも読めるっていうのがいいですね。
ですね、はい。
おすすめとかあるんですか？言いづらいですよね。
全部です。
それはまあ、
そうですね。それは全部
はい、まあまあ代表としても本当に
その中でもどれですか。
なんでしょうね。まあ、こんなこと言ったらあれなんですけど、あの一冊一冊にその作家さんが込めてくれる情熱とかパワーっていうのをまあ目の前から見てると、やっぱこう本になるとまあ綺麗な本だなんですけど、はい、もちろんラフから始まったり構成を考えたりっていうのをその短い時間でギュッと時間を費やしてやってくれてるので、まあどれを選べるかって言ったらちょっと。僕にはできません。
そうですよ。
そうです
よね。やっぱりその、
そりゃそうです。
いろんなビジョンがあって、企画があって、発想があって、で、念願かなって、最初に出された第一巻っていうのは、やっぱり、いろんな思いが終わりなんじゃないかなって、個人的には思うんですけど。
はい、感慨深いものがありましたね。本当に、一番初めにスタートした頃は、本当にこんなんできんのと思って自分たちもやってたところがあるので、で、途中ぐらいから、あれこれやめることできないな、みたいに変わって、どんどんどんどん進んで。
プレッシャーもあるしね。
そうですね。で、昔話って、まあ、誰のものでもないじゃないですか。で、誰のものでもあるっていうものを扱うので、やっぱその辺の、なんでしょうね、公に出る部分で注意しなきゃいけないこともたくさんありましたし、だから一冊目を作るまではやっぱり、まあ、結構大変でしたので、まあ、嬉しかったですね。泣いてしまいましたね。
ああ、そうですか。はい。いやー、それが今、最新巻が
9巻で第5地区の閉鎖地蔵というお話でございます。
ねえ、はい、それぞれぜひお手に取っていただきたいんですけど、
は
い、
そうですよね、あのどこで
そう。
ありがとうございます。
手に取ればいいです
か。基本的には、はい、あの、いつでも誰でもどこでも読めるような形を取っておりますので、はい、あの、物語の、あの、英語で E-物語ってローマ字なんですけど、はい、そこを検索していただくと、あの、無料で、電子版がアップされています。
そうなんですよね。
はい、でここでもう本当にみんな自由に読んでいただきたいっていうのがあって、あと紙音書籍の方に関しましては、まあ、ホームページで販売もしてるんですけども、はい、沼津でいうと丸三書店さんと、はい、三の浦の総合案内所と、
はい、
アントレの2階の観光協会さん、うん、
はい、
で三島の、丸三書店さんも置いていただいてるんですけど、はい、そこで購入可能になっておりますので、はい、ぜひ見かけた際には。お手に取っていただいて購入していただけると嬉しいと思います。はい。
はい。
何でも電子化の時代だから確かに便利なんだけれど、
はい、
実際にこう冊子として手に取ってみると、はい、また違うこう感じ方があるんじゃないかなって私は実際に手に取らせてもらって思いましたので、は
い、ありがとうございます。
ぜひね、ご購入いただいて、はい、永久保存で。
そうですね。はい、そう言っていただけたら嬉しいと思います。そうですね。
はい、これを見た50年後の人がまた再
生。そうですね。まあそこが
多分面白いですね。
成功なのかなと思ってます。
間を取って、はいは
い、また古くなったからちょっとその時の何かの表現の方法でこれを復活させてるというか再編してくれたら、
はい、面白いですね。そうです
ね。はい、墓場の中でガッツポーズしてると思
います。50年後。
100歳です。
みんなが
リアルな話になってきたんで、はいはい、次の話題行きましょうか。
まずい。すみません。申し訳ない。
まあ、人生100年時代だから、
そうですよね。
はい、
ね。
わかるかどうか。
こう、ね。悲しむことをせず次行きたいと思いますけど。
失礼いたしました。
最近で言うとね、9月の終わりに、あの、青木さん、はい、イベントを行ったということで、
はい、
それについて宮代さん伺っていこう。
そうですね、あの、9月23日、あの、先ほど冒頭で3人会いましたっていうところで言うと、はい、プラザベルで、きらめせ沼津の多目的ホールで、はい、物語博っていうのを開催して、はい、開催しておられて、
はい、
楽しかったです。私たちは、あの、まあ、ちょっと参加をさせていただいたんですけれども、はい、なぜこの物語博をすることになったんですか。あとは振り返ってどんな感じだったのかなっていう感想をお聞かせいただけますか。
はい、もともとプラザビレデが、はい、ここが開館して10周年記念になりますので、はい、まあ、そこの館長と、プラザフィレベルデの開館10周年記念事業として何かやりたいなみたいなお話をいただいて、
はい、
で館長が最初に絵本をいっぱい集めたいっていうアイデアを出したんですね。でそれでじゃあどうせやるならきらめせ全部使ってやろうよっていうことで、はい、図書館さん、丸三商店さん、
はい、
あと絵本専門店のグリムさんにお声掛けをしたら、はい、4000冊ぐらいがどうやら本が集まりそうだっていうことで、はい、でそれで今はなんでしょうね、テーマとして、まあ、先ほども電子化の本書籍の話が出ましたけども、はい、本離れっていうテーマもあったので、
はい、
なんかそういうもう一度 紙に触れたり本に触れたりということで、うん、なんかあったかいイベントができるんじゃないかなということで企画をさせていただきました。
上田さんは総合司会っていうんですか。
いや本当ね、はい、貴重な役目を仰せつかって、
ステージで
いや
MC をやっていただいて、
とんでもないです。どこまでね発揮できたか分かりませんけれども、
本当にねもう
穴を
埋めていただいて、
ね、
そうですね、その、はい、まあ、イベント自体の説明をさせていただくと、はい、まずはもうキラメッセ沼津って3つに3分割をしまして、はい、まずは本がたくさん置いてある、読書の、
はい、
自由に本を読んでいいって4000冊の書籍コーナーがありまして、うんうん、で真ん中にワークショップ、
うん、
でこれはいろんな想像力をかきたてるような体験型のワークショップのお店と、あと、まあ、飲食の店舗を、
はい、
の読んでそこで楽しんでいただくっていう部分と、あとはもう先ほど言った上田さんに活躍していただいたステージで、ここでは、まあ、タレントの勝俣邦和さんや絵本作家さんのトークショーであったり、
はい、
この僕のやってる沼津昔話を、一律高校と飛龍高校に演劇をやってもらったりと、うん、この物語っていう言葉を軸に、まあ、いろんなコンテンツをちりばめたイベントをやらせていただきました、
はい、
で聞かせ面白かったのが読み聞かせの沼津市長と
三島
市長が来て読み聞かせをするっていうような、はい、お願いしたら OK が出たのでちょっと僕もびっくりしたんですけどそういうことをやって、なんかこう民間だからできるこうフットワークの良いイベントができたかなと思ってます、はい
うんはい、なんかねゆったりしていたんですよね、イベント自体が。
慌ただしくなく
て、ね、何もしなくてもいいっていう状況。
いやいや
座って本読んでる人がいるイベントとかないじゃないですか。
はいはい、そうですね。なんか人工芝を引いて、はい、なんかいろんなものを置いたら、そこで、まあお父さんとお母さんが子供、お子さんって読んでくれたら面白いな、みたいのが、もう実際に行われてたりとか。はい、で、まあ、宮代さんには、はい、読み聞かせのブースを、はい、で出ていただいて、
子供たちが来て、とても
この本読んでみたいなのがあったら嬉しいな、みたいのが実際に行われたので、ねまあ、すごく本当に理想に近い形でイベントができたのはありがたかったですね、
うんうん
はい、
なんか多くのイベント携わってるっていうとこなんですけど、はい、青木さん開催の時にどんな思いとかってあるんですか。こう気をつけてるポイント。
そうですね、まあはい、本当にイベント自体を成功させるっていう意味では、はい、その来場者さんがたくさん来たりとか、はいまあ、楽しんでもらうっていうのは大前提としたんですけども、はい、そのイベントを作っていく段階で、まあ、出展していただいたり司会であったりっていう方たちも、うん、みんながもう楽しかったって言ってもらえるようなイベントを目指してやってます、
はい、いやだから本当に私楽しかった。
そうなんですよね、楽しかったんです。
そうい
わゆるなんかこう、うん、イベントの成功を測るときに想像因数とか言うじゃないですか、はいはい、でもそこで測れない、まあ、たくさんいらっしゃったんだけど、
う
ん、ぎゅうぎゅうじゃなくて快適だったんです。
あ
のくらいがいいっていうか。
そうそう、だから入念に司会のこう、ね、台本というかシナリオも作っていただいて、
はい、
我々司会者としてはそうやって作っていただくってものすごいありがたいことなんですよ。そうで、まあ、極力やっぱりこちらもそれに沿って進めさせてもらおうという形で進めていたんだけど、はい、私自身が楽しくなりすぎちゃって、はい、トークショーは押すし時間
知ってます。
あ、知ってました。
はい、知ってます。みんな知ってました。
みんな知ってた。
結構あれだねっていう。
それでごめんなさい、私のせい。
いやでもね、嬉しいです嬉しいです。
いや
はい、
がっちり僕台本作ったんですけど、実はあの時勝松さんに、うん、お前台本作りすぎて怒られたんですよ。で司会の方はお前の思いを全部成就させてあげようとする優しい人しかいないから、絶対全部やっちゃうから、じゃなくて司会の人のそのもうちょっとこの余剰というか、
はい、
そんぐらいの嘘の部分を残した台本じゃないとお前はダメだって言われて、あ、なるほどな。
だけど我々からするとね、やっぱちゃんと入念に作っていただいたのが、いやいやいや、むしろこう羅針盤になるから、はい、すごく助かったん
ですよ。羅針盤を手にあえてゆっくり行ったということなんですか。
まあ、あえてというか気がついたら、随分この船旅は遅いなと。
そういうことですね。羅針盤だけに。
薪が入りましたから。
あえて、あえて。
すいませんでした
。だいぶ
前の段階から関係者の方たち、これ押すねって、なんか、うん。
ね、
言ってました。
トークショーで押して市長で戻してましたので、すごい失礼な
言い方で、両
市長で時間巻いてました。
面白い。先ほどの話に出ましたけど、はい、勝又さんとはお知り合い、もともとお知り合いということですか。元々、まあ、
東京で僕は、はい、売れない俳優をやってる時代に、は
い、急にちっちゃい声、何ですか。
売れない方の俳優を20年間やっていました
。ちゃんと派遣の
子で、はい、2年半ぐらい勝松さん、
はい、
当時 K2 っていう勝松さんと堀部さんのコンビだったんですけど、そこの付き人をやらせていただいてみて、
そうなんだ。
はい、2年半やらせてもらってます。
はあ、
はい。
いや、
です。
今初めて知った
んだ。そうですか。そうですね。
はい。で、はい、それがご縁 で、ね、はい、で、まあ自分がイベントを企画運営をやるようになって、で、キラメッセって、まあでかい会場じゃないですか。はい、で、ここでいつかまあやりたいなと思ってる時に、で、ここでやるときは、絶対に勝松さんに声かけて出てもらおうと思ってて。で、今回チャンスが来て声かけたらいいよって言ってくれたので、
うんうんうん、すごい、これこそ物語じゃないですか。
いやそうですね、まあ、本当に皆さんのおかげです。
へえ、
はい、嬉しかったですね、出てくれて。
経歴あってのここに至るですね、うん、そうですね、ご経験があっての、は
い、本当に、勝俣さんも控え室にいるときと、本番ステージのときと、全然変わらない、
は
い、
あ、そうなんだ、よかった。変わったらちょっと。
中にはね、ほら、皆さんイメージとして、芸能人ってそういうイメージって持たれるかもしれないけど、勝俣さん全然。
あ、そうですか。
すごくこちらもリラックスして、トークショーをやれたんで押したんです。すいません、
誰のせいでもない、
は
い、
私のせいなんですけど、
なるほど、なるほど、
勝俣国勝のせいだと思
う。本当に楽しいお話を、ね、
ありがとうございます。
伺うことができましたけれども、さて、青木さんの、ね、はい、取り組みについても引き続き伺っていこうと思いますけれども、はい
は
い、
そうですね、私自身はさっきその参加させていただいたっていうのがバイリンガルマムズイン沼津のサークル仲間と一緒にブースを持たせていただいたんですが、そのきっかけっていうのが毎月第3土曜日の11時から沼津図書館の児童書コーナーで多言語の読み聞かせをさせていただいていて、で、まあ、そのきっかけでということではあるんですけれども、うん、ちなみに青木さんもなんか読み聞かせとかしているんですか？
はい、たまにですけども、はい、沢田小学校に、
はい、
読み聞かせ、
はいはいはい、
呼ばれて
お会いしたことありますね、
はい、
行きますけど、沢田でも、はい、はい、そうなんです、はい、そう、私も子供の通ってる小学校と、うん、あとは沢田小学校でもやってて、なんかいつも気になったのが読み聞かせっていうと、
はい、
聞かせてあげるわって感じだけど、うん、そういうんじゃないですよね。
そうですね。
なんでしょうね、上田さん、何ですかこれは。
私はだから、はい、読み聞かせっていう表現よりは、はい、読み語りっていう表現をしてるんです
よ。そんないい表現があるんですか。そう言って
私三島の放送局に行った時に、はい、毎週やっぱり絵本専門店グリムさんと一緒にコーナーをやらせてもらっていてね、
は
い
は
い、
そうだそうだ、
この、はい、ワンヌマ子育てにも以前ね、グリムさんが収録した様子をお届けしたんです
けど、はい、楽しかったですね。
あの頃からずっと絵本、
はい、
との、まあ、つながりを私持たせてもらってるんですけど、はい、当時からもう読み聞かせっていうとすごい一方的になっちゃうから、
そうなんですよ、
で、なんかなんとなく上から的な、
はい、そうなんです、
位置づけがあるじゃないですか、はい、読み聞かせる、
聞いて、
そうだけど読み語りっていう風に言い方を変えると、はい、ちょっと優しくなるというか、敷居が下がる、
寄り添うというか、ね、そうですね、う
ん、で読み語りなんで聞いてる皆さんも感じたことは、まあ、語り合いましょうって、はい、いうような意味合いもあるから、
そうそうそう、むしろね、その場をいただいているのが楽しくて、うん、日常の中でも、うん、次何読もうかなっていう感じなんですよ、ね、すごくグッとくるのとか読むと本気でグッときて、初めましての子どもたちの前でちょっと泣くっていう、はいはい、
素敵じゃないですか。
どうしようもない、
とっても素敵じゃないですか。
そうですよね、
なぜこの人っていう朝だと思います。でもハマってるんですよね。
こっち帰ってくるまで読み聞かせてやったことなくて、はい、で読み聞かせ自体も、はい、その聞く方も、
はい、
もうじっと知らないタイプなので、うん、興味がなかったんですけど、はい、そう、なるほどなって思って、ああ読み語りと、
読み語り、
ああなるほど、
いいですね、
まあ、決してね、その読み聞かせっていうのはもう一つの当たり前として使われている単語だから、うん、それを完全否定するわけじゃないんだけれども、はいはい、
そうなんですよ、なんかこう、うん、読み聞かせしてますって言うとちょっとこうどこ
そう、う
ん、声の上がっちゃったみたいな感じ、
みんなに聞かせてあげるよっていう風な、なんとなく上からのイメージがついちゃうんだけど、
ね、
読み語りにすると、
う
ん、柔らかくなるかなっていうふうに私はもうそれこそ10年前から感じていて、読み聞かせっていう表現よりは読み語りっていうふうに自分で変換して言うようにしてます。
でもそうですね、心意気そうですよね、そっちの方がいいですよね、どう好きなより考えて、
そうですね、
物語で言うと先ほどのこの絵物語を読む、
は
い、
うんうん、
目として読むのもいいですけど、私そういえば小さい頃ラジオで、
はい、
物語が流れてくるのすごい好きだったんですよ、最近もありますか？
ありますよ。
聞く機会がちょっとね、今あんまりないんですけど。
ラジオドラマ的なね。
そうです、そうです。で、一日で終わらない。
はい。次回もお楽しみに。
そうです、そうです。
っていうね。
面白かった。星新一さんの
ことが、はいはいはい。
不思議に終わるっていう。いいですね。目で見ても面白いし、耳で聞いても。これ、 語りでも面白いですね、上田さんの声で。
はい。やっていただければ。
私もね、はい、ぜひともまた、そうですね。お声掛けいただければ、なんでなりますんで、
はい。はい。読み語りに適した本になっておりますので。
あ、でもそうですよね。
はい。
はい。
ぜひぜひ。は
い、もうあっという間にあと5分ぐらいなんですけど。
何の話しましたっけ？
今後のこと行きましょうか。
何の話し、あ、そうですね。今後は、今後の抱負などあれば、教えていただけます
か？ですね、まあ、沼津って、たくさん、はい、まあ、南と北分かれてますけども、はい、いろんな楽しいイベントがたくさん開催する人たちがいて、うん、本当に、何でしょうね、市民の人たちを楽しませる、うん、というふうに活動している方たちがたくさんいると思うんですけども、うん、なんかその中のうちの一人になれたら嬉しいなと思いますので、はい、まあ、ちょっと皆さんにお力を貸していただいて、はい、まあ、一人よがりじゃなくて、みんなが楽しめるイベントをつけていったら嬉しいなと思います。うん、はい。
いや、やっぱりね、はい、そうやって今お話しされたんですけど、ここまで本に実際なさって物語博も開催なさるって、はい、やっぱこれは尋常じゃないと私は思うんですよ。そうです
ね、尋常じゃない。
その心というか思いが、
そうですね、
やっぱものすごく強い地元に対しても、だからこそできるな。
でも、なんでしょうね、僕自分本位なので、うん、基本的に人のために動けないんですよ。で、自分が楽しいなと思ったことを、うん、に対してはそこに 120% 力を込めれるので、なんか誰かのためにっていうのは、結果誰かのためになってたらいいなっていうような形でやってるのが、ね、たまたまなってるので、まあ、ラッキー、超ラッキーみたいな人生を送ってると思います。
それがだから自然と周りを楽しませているっていうね。
そうですよ
ね。
はい。そのぐらいが良かったんですね。多分イベントにも出てます。
本当ですか。
随所に、はい、
良かったですよ。
でも本当忙しそうですよね。もうひっきりなしに走って、走りますね。走ります。
いや、もう一番バタバタしてました。みんな静かにしてるのに一人だけ走ってましたから、お前がじっとしてろみたいな感じで。本当にすいません。
あれはね、無理ですもん。一人でいろいろ背負って大変だったですからね。いやいや、
ちょっと思ってる以上にキラメッセ広かったです
ね。広かったですね。
はい、もうちょっと、もうちょっと人員増やして、皆さんが動きやすいようなイベント
に。次もあるんですか？
やりたいなと思ってます、やっぱし。一回やってみてアイデアはいっぱい出てきてるので、うん、はい、本当に、まあ、11市町から講演もいただいてるので、はい、なんか本当に、うん、まあ、東部っていうくくりで、まずは、なんか、この物語博で、なんか一緒にできたら面白いなと
思
います
。はい、そうですね。はい、もういろいろとこれから夢や希望が膨らむようなお話を、
本当ですね、なんかこのイベントで終わらず、そこで本を読んだ子はきっと記憶にも残っていたりとかっていう、続く楽しみですね。
そうですね、なんかあったかいイベントだったので、やっぱ見てくれたらなと思います、はい、
やっぱそういうイベントがあるからこそ、宮代さんとしてもこう、はい、活動の幅が広がったりとか PR にも、
ね、あ、なりますか？
なりますね。
何かありました
？ね、今回
なんか
読み聞かせ読み語りさん
なさりとか、ね、はいはい、私はいつものそのグループでやっているんですけれども、はい、はい、言葉がわからない、要は英語とかイタリア語で読み聞かせをしていたので、うん、まあ、私の仲間がですね、うん、それで言葉わからなくてもみんなに輪ができるっていうのはなんか物語の力なんだなって思いました、はい、で、またこれや続けているので図書館で第3土曜日、もしよろしければいらしてください、
はい、
はい、そして、はい、沼津昔話の絵物語も、ホームページで、PDF としてね、はい、ご覧いただけますし、はい、先ほども、ご案内がありましたけれども、市内の書店などで購入も可能ということですので、はい、まだまだこれから新しい作品も登場する予定ですので、
はい、そうですね、
はい、このあたりも皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで今日はですね、沼津の物語をテーマに絵物語、青木はじめさんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでワンヌマプラス子育てのお時間でした。